84.4
富士市社会福祉協議会ハートフルトーク。このコーナーは地域福祉の向上を目指す富士市社会福祉協議会の提供でお送りします。
やっほ
ー社協。
ん？社協？
うん、社協。
お声掛けありがとうございます。社協富士市社会福祉協議会です。皆さんの声にお答えすべく、今日も耳を澄まして地域福祉の向上のために頑張ります。
せーの、社協。
時刻は3時14分回っています。富士市社会福祉協議会ハートフルトーク。今日は富士市社会福祉協議会富士市青年貢献支援センターセンター長の中村博一さんにお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは。
今日は富士市青年貢献支援センターについて伺っていきたいと思います。この青年貢献支援センターとはどんなところなんでしょうか。
はい、富士市青年貢献支援センターは富士市フィランセ東館の2階にあります。
はい、
青年貢献制度の普及や相談を行う場所として平成26年に富士市から委託を受けてオープンしました。
はい、この青年貢献制度だいぶ耳にするようになりましたが、どのような制度なのか教えていただけますか。
はい、青年貢献制度は認知症、知的障害もしくは精神障害なので判断能力が不十分な人の日常生活を法律的に守って支援する仕組みのことになります。
はい、
例えばというところで、一人暮らしをしている母が認知症になってしまい、自分のお金の出金や管理ができなくなってしまい、金融機関で用を足すことができなくなってしまったとか、知的障害のあるお子さんが自分の必要のない商品を訪問販売で契約してしまって困っているとか、あと一人暮らしの高齢者の方で介護サービスを受けたいけど自分ではどうしていいかわからない、そもそもその本人がそのことを理解できないというような方に、後見人がついて、預貯金や年金などの財産を管理したり、本人に不必要な契約を取り消ししたり、また必要な介護サービスの契約を後見人が行って、その方の財産や権利を守ってくれる制度になります。
はい、とても必要なものなんだろうなというのは感じますが、ただお金の管理とか契約などは家族が代わりに行えばなんとかなるんじゃないかなと思ってしまいますが、それではダメなんですか。
そうですね、よく聞く話になるんですが、はい、家族の助け合いは本当に大切なところにはなって、本人の意思に基づいて行うことができることもありますが、重要取引行為と言われている、本人名義の預貯金の解約とか、あるいは土地の売買とか契約などについては、本人の判断能力とか意思能力が適正に働いているか、あるいはサインができるかどうかっていうのが問われていますので、それが困難な時には青年貢献制度による後見人が必要と言われています。金融機関窓口では名義人の財産を守ることがあることから、本人に代わって手続きをするのが、同居の家族であってもできないという考えのようです。判断能力のない方に代わって継続的な手続きをするためには、やはり法的に認められた後見人が必要という考え方が一般的になっているように感じます。
家族でもダメというものもあるわけなんですね。
そうですね。
はい、青年貢献支援センターには実際にどのような相談が寄せられますか。
はい、昨年は市民の皆さんから250件ほどの新規相談がありましたので、相談が多かったベスト3を紹介したいと思います。まず第3位になりますが、青年貢献制度の申し立てを教えてくださいという相談です。申し立て自身は家庭裁判所に行うことになるんですが、その書類をどこで手に入れたらいいのかとか、どう書いたらいいのかわからないとか、あるいは費用はどれぐらいかかるのかとか、貢献人には誰がなったらいいのという相談が、第3位ということになります。で続いて第2位になるんですが、3位と2位はかなり僅差になるんですが、2位は相続を受けるために後見人が必要と言われたという内容です。 まあ家族間でどなたかが亡くなって相続が発生して、はい、相続を受ける人が認知症で、まあ、判断力が低くて、まあ、サインができないとか遺産分割協議書にサインができないからやはり後見人が必要だよということで困って相談というケースになります。
はい、そして第1位、はい、最も多い相談というのは、
はい、これもダントツの相談件数になるんですが、はいはい、金融機関窓口で後見人が必要と言われたという内容になります。昨年も約55名の方がそのような相談なんですが、はい、金融機関の信用取引においてはやっぱ本人確認とか本人の申し出というのが基本になってくるんですが、はい、まあ、認知症とか知的障害、精神障害、あるいは長期入院中で本人が銀行に代書できないから家族が、まあ、手続きに行ったところがやっぱり本人じゃなきゃダメで、それができないならまあ後見人が必要ですよと、言われた内容が毎年非常に多く寄せられております。まあ、これももう高齢社会のも課題ということになってるんですけど、はい、まあ、ここ数年この第1位から3位はほぼ順位が変わらずこのような結果になっています。
すでに250件を超える相談、新規相談、かなりの多くの相談が寄せられているんですね。
そうですね、
はい、あの成年後見人が必要と言われて困った時は成年後見支援センターへ相談すれば大丈夫なんですか？
はい、このような時には私ども富士市成年後見支援センターをご利用いただきたいと思います。はい、富士市から委託を受けておりますので、相談から申し立てまでのアドバイスも無料で行っています。うん、また電話でも富士市連生直接来所いただいても構わないです。うん、場所は、時間などは詳細をホームページで確認をいただければと思います。検索いただくときには富士市成年後見などのキーワードを入れていただければ見つかるかなと思います。はい、またその他には弁護士や司法書士などの専門職の先生や家庭裁判所の富士支部でも相談を受けたまわっております。あとは今は元気だけど、まあ、将来認知症になったり、あるいは施設に入るときに手伝ってくれる人を今から考えたいなんていうお話もあります。まあ、将来に備えておく対策なんていうのもお伝えできると思いますので、ぜひお気軽にご利用いただきたいなと思っております。
はい、これは本当に今は大丈夫だけれども将来のためにどんな手続きを取ったらいいのかっていうのは知っておく必要がありますね。
そうですね、いわゆる就活とかって言われる部分にな
りますね。はい、ちょっとわからないということがありましたらぜひ皆さんご相談ください。今日の富士市社会福祉協議会ハートフルトークは富士市成年後見支援センターについて、富士市成年後見支援センターのセンター長でいらっしゃいます中村博一さんに教えていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
富士市社会福祉協議会ハートフルトーク、このコーナーは地域福祉の向上を目指す富士市社会福祉協議会の提供でお送りしました。
You're listening to Radio F84.4